テンプレがあるから。はい、僕がクリスチャンになった経緯ですね。僕が初めて聖書の話を聞いたのが18歳とかそれぐらいの頃で、でその時、同級生の彼がクリスチャンになったっていうのを聞いて、でそこから、彼から聖書の話を聞きました。で最初聞いてるうちは、なんやろ、まあ、結構、まあ、宗教、僕はその頃宗教とかバカにしてたし、まあ、その時僕あんまりそこが良くなかったんで、まあ、学校をサボったり、まあ、タバコ吸ったりお酒飲んだり、まあ、結構暴れてました。でそれでまあ結構好意的な性格やったんで、その宗教の話聞いた時に、まあ、ダサいなと思って、まあ、かっこよくないなと思ったりして、で、まあ、宗教なんかどれもまあ嘘で、まあ、神様なんかいないと思ってたん でそれでまあ反抗しました。まあ、こういうところは嘘なんじゃないかみたいな感じ で彼に本当に熱心に福音を伝えてもらって、その時僕は結構その攻撃的な態度を取ってたんですけど、まあ、でも実はその2人から別れて帰る時に、まあでもあれ言ってることは正しいなってよく思ってまして、その聖書の中で歴史的な予言、まあ、これからこうなっていく、まあ、こうやってなっていって、世の終わりが来るよっていう話を聞いてて、確かにそれもこれから当たっ、これまでのやつも当たってるし、これからもその予言は当たってるなと思って、まあ、思い返しては、まあ、あんな系のことを言う、僕は反抗的な態度を取ったけど、まあ、実はほんまっぽいなと思ってました。でその後ちょっと興味を持ち出したんで、まあ、彼に教会に連れてってもらって、でジェフに会って、で、まあ、さらに予言の話を聞いたり、まあ、神様の創造論の話を聞いたりして、まあ、証拠として本当に神様いるねんなってすぐ、まあ、結構早めに理解はできました。神様、まあ、その歴史的であと科学的にも神様がいるということを理解しました。まあ、でもその時僕はあの夢を持っていて、まあ、バンドをしてて、でそのバンドの活動もうまくいって、まあ、スカウトを受けて東京行こうかみたいな話もなってたん でそれで僕がそのやってたバンドっていうのはすごい暴力的、まあ、反キリスト、まあ、なんか意もしない神の奴隷になんかならないっていうような歌詞を歌うようなバンドってでそれで、まあ、それに僕も心が同意してたところがあったりして、ですごいそのバンドでうまくいってて、そういうヘビーメタルの道で進んでたから、すごい間に挟まれてて、まあそのバンドで進んでいきたい、成功してるからそっちで進んでいきたいけど、一方で神様がいてて、なんか全然違う価値観を持ってる、来られる。でそれで長い間苦しんでて、である日そのプロダクションの社長に呼ばれて、なんかもういよいよ東京行く準備してほしいって言われて、まあ、向こうでちょっと計画立ててるかっていう話になって、でその話聞いてすごいまあ今順調にいってるなと思って、でそれでもう聖書のことはとりあえず忘れようと思ったんですよね。でなんかその世の終わりの前兆、こうなってから世の終わりが来ますよっていうのを聞いてたから、まあ本当はその予言が来たらやめようと思って、バンドでその時にクリスチャンになればいいやと思ったんですよね。でそういうふうにもう聖書を忘れるっていう決断をしたタイミングで、当時アキコ、まあ、今妻ですけど、その当時付き合ってて、でそしたらそれと同時になんかアキコの精神病、まあ、すごい重い精神病にかかって、まあ、本当になんかテレビとかドラマ映画で見るような多重人格障害みたいになって、なんか全然違う人の名前を名乗り出したり、なんか男の人みたいな唸り声を出したり、で違う名前がついてたりするんです本人に。であとなんかリストカットで血まみれになったりとか、それも本人全然覚えてなくて、でそれで夜もなんか深夜大雨の中で、アキコのお母さんから電話かかってきて、でもうアキコはちょっと急にいなくなったから助けてほしいって言われて、だから夜な夜な外走り回って、であとなんかそのめちゃくちゃすごい暴れだした、力強くて男3人でやっと抑えれるみたいな、でそれ警察沙汰にもなったりするような状況になって、でその時に、あ、そうそう、ね、その頃って言ったら、その彼から聖書を聞いてからちょっと2年ぐらい間が経ってのことなんですけど、これが。でそれでその時に、あ、そういえば聖書で神様はなんか祈ったら助けてくれるなって言ってたことを思い出して、でそれで神様に祈ってみることにして、でそしたらまあ祈ってみて聖書を見てみることにして、でそしたら、まあ、悔い改めたら、まあ、救ってもらえるっていう風な言葉があったから、でその時にそのバンドを完全にやめてしまおうって決意して、でそれで、まあ、祈ろうと思って、でそれでどうしても救われたかったん で必死やったんで、そのバンドを諦めることを決意して、で祈ったら、まあ、彼女はその一瞬で治って、そのなんかその症状が、
ました。
あ、で、その前にその妻をいろんな病院連れて行ってたんですよ、その精神病院に。でそしたら精神病院の先生もなんか長くなるとか、まあ、入院した方がいいんじゃないかとかそういう話だったんですけど、まあ、一瞬で治ってそれが。でそれをきっかけで、まあ、本当にいるんだなと思って、でそれでクリスチャンになりました。でその後、まあ、アキコも一緒にクリスチャンになりました。はい、
よかった。ありがとうございます、はい、すごいね、その話から本当にね、神様が人の人生で働くときにやっぱり長い間働いていろいろなことを合わせて私たちを助けることを心に留めています。あとやっぱり私たちは自分の野望、自分のプライドがあれば結局神様ができることは自分の力によって何もできないことを示しているけど、逆にもうダメだと思った時に、その時に神様に信じて神様にもう奇跡的に助けられるから、何回聞いてもすごい話な、神様はすごい。ありがとうございます。さあ原さん、はい、そうですね、子供たち、ちっちゃい子供たち、後で違えれば行きます。今日は強くない子、 OK。 じゃあまだ原さん系分かってない人たちもいます。のでちょっと最初自己紹介、
知らない人
もいます。あ、いや、スカイプにも。
ああ、そっかそっか。
うん。から、そう。初めて会った時に、公園で、隣に座って、声かけて、結局、僕の毎週一緒に、聖書を学んだりする、クリスチャンの友達と、ハルさんも同じ友達がいて、いつも同じ人の、家に行ってた。それはオーストラリアのシドニーのうちの大学のすぐ隣のところですけど、すごい共通点なと思って、まあその時からいつも楽しんでホームスクーリングの話をしたり交わって。じゃあ自己紹介から。
自己紹介、そうですね、はじめまして、原拓陽と言います。そうですね、自己紹介、子供が今4人います。全部で6人家族です。妻のエリカがあちらの方にいます。男の子2人、女の子2人で、ね、6人家族で田舎にいながら、まあ、本当に神様が開いてくださるその、まあ、人生を楽しみながら生活しております。でそうですね、自己紹介っていうか、まあ、さっき優斗くんがどうやって神様に出会ったのかっていうね話、もうは
どうぞどうぞ
喋ってていいですか。
はい、
なので僕もちょっと短く、お話ししたいと思います。僕がどうやって神様に出会ったのかっていうのは、そうですね、まずじゃあ僕は、兵庫県の三木市の、別所町高木949番地見渡す限りですね、田んぼ、牛、馬、すごいど田舎に生まれたんですね。で家が養鶏場やってたんですよ。で家のその敷地の中に、鶏が2万羽いたんですよね。で来たこの中にね、皆さん来てくださったと思うんですけど、あそこがもともと養鶏場でして、でも僕は3歳の時に西宮市に引っ越しして、そこからもう田舎者から急にシティボーイになりまして、で、そうですね、6歳の時にある出来事があったんですね。でそれは小学校の休み時間にサッカーしてたんですよね。サッカーしてたら突然背中にね、すごい激痛が走って、もうその場でバタンって倒れるぐらい急に背中に激痛が走って、でなんか体に異変が起きたのかなと思って保健室行ったんですけど、先生は別に特に何も悪いところないよって
まあ、おっしゃってくださったんですけど、僕の中ではなんかその瞬間に死ぬかもしれんっていう、その初めてあの死ぬっていうことをなんとなくこう感じた瞬間だったんですよ。6歳でしたけど。そしたらあのその時からなんか死んだらどうなるんやろっていうのを考えるようになって、でしばらく間が空いて10歳ぐらいですね、なんかその思いがどんどん大きくなっちゃって、なんかあの学校にも行けなくなったんですよ。その言葉がもう精神的に多分ノイローゼみたいになってたと思うんですけど、すごい死ぬのが怖くなって、で学校にも行けなくなって、しかも夜も寝れなくなったんですよ、10歳なのに。で夜寝れず、自分の部屋の電気消して真っ暗な中、こう僕こうやって体育座りをしながらガタガタ震えてたんですよ、怖いから。そのままその寝て熟睡して、二度と自分が目覚めなかったらどうしようと、自分がどこに行くんやろうみたいなことをその考えて、すごい大変な時期を数ヶ月過ごしました。でその時に実は母がクリスチャンで僕を教会学校に連れてってくれてたんですね。で僕何やろ、教会学校行っても全然話とか聞いてなくて、もう本当はずっと床をゴロゴロ転がって話聞かずにね、そんな子供だったんですけど、そういう出来事があってからなんか初めてね、御言葉、聖書の御言葉を覚えたんです。その御言葉っていうのがイザヤ書の41章の10節の、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るっていう、この御言葉初めてこうバンってこう来たんですよ、自分のその覚えて。その瞬間に分かったことがあるんですよ。一つは、あ、神様っていう方がいて、僕を作ったんだな。でこの神様を知って、この神様を信じていったら、自分は死んで終わりじゃないんだっていうことが分かったんです。死んで終わりじゃない、死んでも天国に行ける、そして神様と一緒に、ね、入れるっていうのと、あとこの人生はその偶然じゃないというか、神様がこの自分に何かこう命を与えてくださって、もう全然怖がる必要ないんだっていうことが分かる。でその後に衝動的にそういうなんか恐れの感情とか来た時も、いつもこの御言葉を言うようにしました。で、ああ神様、なんかね、衝撃的だったんですよ、その経験が自分の中で。でもその頃から本当に神様を信じてから、やっぱりその気持ちは本当に変わらない。で将来神様のために何かお役に立ちたいなと思いながら、ずっと来ました。で、そうですね、今はその三木市のその自分の生まれたところに戻ってホームスクーリングをしてます。で僕らがホームスクーリングするきっかけとなったのは、実はトゥールさんのお宅です。まあホームスクーリングをするきっかけというか、まあ、決め手になったのが、このトゥール家で、僕ら全然何もわからなかったんですけど、そのまずじゃあホームスクーリングしてる家庭を見て、実際に見てなんかいろいろわかることあるんじゃないかなと思って、でここ来たんですよ。ほんならなんかすごい感動して、なんか人も多いけど動物も多いし、なんかね、でいろんなことをちょっとお話の中で聞いて、やっぱりこう神様中心にその子供を教育することとか、やっぱ考えれば考えるほどこれは素晴らしいなと思いながら、でその時にジェフさんが一言、この日本の中でホームスクーリングを選ぶっていうのは、その社会的な地位だったりとか、その経済的なこととか、ある意味でそのこの世での成功の道っていうのを全部捨てることですよってこう言ってくれた。その言葉がすごい心に残って、あ、やっぱりそのホームスクーリングっていうのは単なる自分の人生のなんかこう、あ、どれしようかなみたいな、単なる選択じゃなくて、これはその飯というか神様に従うという献身の一つなんだなと思って、まあ、エリカと一緒に話しながらお祈りして決断することができました。で一歩踏み出して、そのミキっていう西宮から 三木に、引っ越しして移住して、まああのね、そこで仕事もないし、でどうやって食べていったらいいかもわかんないし、もう本当にあのね、何も持たずに、なんかこう私の示す地に行きなさいってこうポンって出されたような感覚で来ました。でもそれから1年半が今経とうとしてるんですけど、あのなんとかなんとかっていうか、あのちゃんと生きてます。で生きただ生きてるどころか、毎日なんか食べ過ぎてどんどん太ってきてるんですけど、最近なんかその生きてるだけで神様は素晴らしいなって本当に感じてます。でさらにそのホームスクーラー あのいろんな交わりを通して、ね、あの定期的に桂井家や森家白井家もあの皆さんとも交わりを深めていただいて、あ不思議とこのアドラムのね教会のいろんなクリスチャンの方とも出会わせていただいて、その交わりがすごい僕たち あの心の支えでもあり、また励ましにも、本当になってて、そして、そのつながりで今日このようにしてあの一緒に礼拝ができるっていう、この交わりに入れられているっていうことをすごいあの感謝しています。であのトゥール家からはそうですね、この間あのニワトリをね首を直近するそういう会にも一緒に参加させてもらって、やっぱ養鶏場ね、実家が養鶏場だったらすごいこう影響を受けまして、じゃあうちでもちょっとニワトリを育てようかなと思って、あの今はニワトリ小屋を作ってる最中です。知らないでしょあの9月はね、あのニワトリ小屋を作り始めたんですよ。その写真ちょっと途中段階ちょっとだけ、
うわ
今こういう感じ
いいね、
見えますか多分これあのなんかあの家を解体した木材使ってあの作り始めてるの、めっちゃ頑丈なんですよ。
めっちゃ頑丈
で、ニワトリにはもったいないんでちょっとあのニワトリ飼う前に 何泊か、ね、あのホームスクーラー来ていただいてちょっと泊まってもらったらどうかなと思うんですけど、でやっぱりあの田舎で暮らすっていうのはすごいなんか忙しいんですよね、結構。だからあのいくらでもお手伝いをしてほしいっていうあの手が必要なんで、 KTM ですかね、
うん、
だからそのホームスクーラーのユースとかもぜひあのまた遊びに来てあのお手伝いしてくれたらなと、はい、思っております。どこからメッセージしたかな。はい、じゃああのじゃあ今からちょっと御言葉を開くんですけど、一言だけちょっと短くお祈りします。ちょっと長い自己紹介になってしまいましたけど、はい、お祈りします。愛する神様、感謝します。主は昨日も今日もとこしえまで生きておられるお方、私たちはその全能なる神様を信じ、このようにして神様の愛によって生かされて、そして、交わりを深め、共に、祈り合い、共に励まし合い、あなたの生ける御言葉によって生かされていることを心から感謝いたします。あなたはそれぞれの人生のただ中に、触れてくださって私たちを生かし救い、導いてくださるお方ですから、ありがとうございます。今日ここにいる、お一人お一人、それぞれの、神様からの取り扱いがあると思いますけれども、一人一人に必要な神様の愛をあなたご自身が届けてください。期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。じゃあ今日はちょっとまずじゃあ聖書を開きますけども、あの旧約聖書の列王記これってあれですかね、誰かに呼んでいただくこととかができるんでしょうかね。
できます。
はい、列王記第1の18章
はい、
そうですね、まああれなんで、まあ、17節ぐらいから、
はい、
ちょっと長いんですけど39節まで、
はい、
これよくあの聞いたことのある箇所ですけど、そこをちょっとじゃあゆうとくん読んでいただけますか。
18章17から39。
そうです、第一列王記18の17から39。
はい、では呼びます、
はい。
アハブがエリアを見るや否や、アハブは彼に言った、お前かイスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った、私はイスラエルに災いをもたらしてはいない、 あなたとあなたの父の 家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を遣わしてカルメルさんの私のところに、全イスラエル並びにイゼベルの食卓に着く。450人の、バールの預言者と 400人のアシェラの預言者を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を遣わして預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭のお牛を用意させよ。彼らに自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂いて焚き木の上に乗せるようにさせよ。火をつけてはならない。私はもう一頭のお牛を同じように焚き木の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それが良いと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。お前たちで一頭のお牛を選び、お前たちの方からまず始めよ。人数が多いのだから、お前たちの神の名を呼べ。ただし、火をつけてはならない。そこで彼らは、与えられたお牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答える者もなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になると、エリアは彼をあざけって言った。もっと大声で叫んでみよう。彼は神のだから、きっと何か没頭しているか、席を外しているのか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているかもしれないから、起こしたらよいだろう。彼はますます大声で叫び、彼らの習わしによって、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答える者もなく、注目する者もなかった。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄ってきた。彼は壊れていた主の祭壇を築き直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の御名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種が入るほどの溝を掘った。それから彼は焚き木を並べ、一頭のお牛を切り裂いて焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の捧げ物と焚き木の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言ったので、彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので、彼は三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったと知るでしょう。
アメン。
はい、そうですね、毎日ですかね、子供たちとバイブルタイムっていう時間を持ってて、まあ、ちょうど今週このエリアの箇所を、まあ、子供聖書で読んだんですよ。でそこで、まあ、個人的に僕も教えられたことがあったので、今日はそれをシェアするっていう形でちょっと、まあ、メッセージしようかなと思いますけど、まあ、子供たちはカルメルさんっていうの初めて聞いて、何さんやったら言うたら、キャラメルさんなんか美味しそうな山やなってね、なんかそういう話もしてたんですけど、この話って皆さんよくご存知ですよね。何度も聞いたことがある箇所で、でその流してね、普通にこうこの箇所を読んでると、 まあエリアすごい、いやエリアすげえみたいな、そういう感じ。そのバールの預言者450人、アシェラの、その預言者400人とかとたった一人で戦って、まあ、大勝利を収めたっていうストーリーなんで、あエリアすごいなってこう思うと思うんですけど、でもこのなんか聖書の箇所っていうのは単にその昔こういうあの遠い異国の地でこういう出来事がありましたよ、こういうストーリーがありましたよ、こんな話がありましたよっていう、それだけで終わるものではないんですよね。当たり前ですけども、聖書っていうのはその全ての領域というか全ての時代においてですね、こう今生きている私たちにも、必ず適用できる、それが聖書の御言葉です。聖書の御言葉っていうのはもう単なる本じゃなくて、もう生きた本なの、生きた神の言葉なので、どの時代のどの場所にどんな民族であろうと、この聖書から私たちは今日学ぶことができるんですよね。じゃあこのストーリー、この聖書、今日読んでもらったその箇所から、じゃあ何が一つピックアップするとしたら僕らの生活の中でどういう適用ができるのか、どういうことを神様は願っておられるのかなっていうことをちょっと考えたいと思うんですけど、まあ、答えはシンプルですね。そのストーリーから考えると、まあ、誠の神様だけを信頼するっていうことですよね。他の神々なんていないんですよ。神じゃないんですよ。本当の神様はお一人だけ、この誠の神様を信頼していくっていうことがこのストーリーから学べる一つの大事な要素だと思うんですけども、僕らって別に実際の今の生活の中でバールの預言者と450人と自分が一人でこう実際にじゃあ牛燃やすみたいな、そんな戦いはしないですよね。実際の中でね、牛焼くって言ったバーベキューぐらいですよ。まあ僕もこの夏めちゃくちゃバーベキューしましたけど、昨日もしてたんですよ。でもこれをなんかその時期的にっていうか、その同じことをするっていう意味ではなくて、じゃあそのエリアがバールの預言者と戦ったその戦いっていうのは僕らにとってはどういった戦いなのかっていうと、それはもうシンプルに信仰の戦いですね。クリスチャン、神様を信じるっていうのは実は、戦いです。神様を信じるっていう戦いを日々の生活の中で僕らしてるんです。実際にはそのバールの預言者と戦うとかそういうことではないけども、僕らはいつもその誠の神様だけを信頼しているのかどうかっていう、戦いをしています。でそこからその本質っていうものを抜き取った時にどういうことかっていうと、これヒントは21節にあると思うんですよね。21節にこういう表現があります。エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。ここですね。このニュアンスを今日自分僕たちのその生活に当てはめてみたいんです。どっちつかずでよろめいてはいないかっていう、この戦いです。信仰の戦いだと思うんですよ。僕らはその実際にね、直接的に別にバールの預言者と戦うわけじゃないし、じゃあ、この日本、この仏教国っていうんですかね、神仏融合のこの国において、クリスチャンが実際にその神社の方に行って、異なる神をこうね拝んだりはしないですよ。実際にそういうことはしないにしても、じゃあ日々の生活の中でどっちつかずでよろめいてはいないかっていう、その質問された時に、一体じゃあ誠の神様を信頼する以外にどっちつかずでよろめくっていう、その戦いでどういうものがあるのかなっていうのをちょっと今挙げてみたいと思うんです。例えば、神様を信頼するよりも、なんかどこかこう自分の力とか、自分の、まあ、能力とか、そういったものをちょっと頼りにしてるところがないかとかですね。例えば、まあ、より有名になることにちょっといつも気持ちがいってるとか、あとは、まあ、いろんな人から注目を集めたいとか、まあ、要は社会的な地位ですよね。 そういったものを求めてるところが自分の中にどこかにないかとかですね、あとはもうこれ誰しもあると思うんですけど、お金ですよね。例えば、わかんないですよ、この中にお金持ちもいるかもしれません、かたや貧乏の人もお金全然ない人もいるかもしれない。それはどっちの人でも当てはまることなんですけど、例えばお金っていうのが自分の生活の中の一番重要な、なんか自分を支えてる、ものになってないか。お金がある人にとっては自分はお金があるから、生活は大丈夫だみたいな、そのお金が自分の安心になってるっていうことはないか。で、言い方を変えたら、お金のない人にとってはお金がないことでなんか落ち込んだりとか、そのお金がないことでなんか不安になったりとか、もしくはこういうケースもあるかもしれない。お金は今はあるけど急になくなる人もいるかもしれないです、今後ね。じゃあ今まで、じゃあお金が支えになってた人にとって、お金が急になくなった時に精神的にもこうね、クリスチャンがこうなっていくのかどうか、それは実際経験しないとわからないことかもしれないけど、考えることはできますよね。自分の中でお金というものによろめいていることはないだろうかとかですね。あとはまあ、さっきね、自分の力って言いましたけど、自分の才能とか能力とか、皆さんいろんなその、ものを持ってると思うんですけども、過去自分がこれまでに努力してきて積み上げてきた自分の能力、自分は英語は喋れますとか、自分はそうだね、自分の性格は、今までいろんな人と出会ってきてどんな人とでも喋れますよとかですね、なんかこう自分が誇れるもの、例えば自分の職業どうですか。自分の職業を、まあ、誇りにしてるというか、自分の、支えにしてる、こととかはないでしょうか。なんか日本で言うとよくね、男性っていうのは自分の、セルフイメージ、セルフアイデンティティをやっぱり仕事に置きがちですよ。じゃあその仕事がなくなった時に自分の人生っていうのはガラガラと崩れていくものなのかどうかですよね。まあその自分が誇れるような仕事の人はまあそういう考えでしょうし、じゃあ逆にいろんな仕事探してるけどなかなか自分の転職が見つからないとか、その今の自分の職業に対して不満を持ってるとか、自分はこんな仕事してるからなんかこうくすぶってんじゃないかみたいな、仕事と自分を結びつけるとかですね、まあ上げればキリがないですよ。自分、例えばその学歴がすごい、自分の、自分はこういう、勉強ができるとか、こういう才能があるから自分には価値があるとか、逆を言えば、あ、僕ちょっと勉強苦手なんで、まあ、他の人と比べたらやっぱ賢い人の方が幸せな人生を送れるんじゃないかみたいな、そういう誘惑っていうんですかね、そういうのもあると思います。あとは親と自分の関係とかどうですかね。自分の環境ですよね。自分はこういう家庭に生まれて、そして、自分が思うように親がそういう反応してくれないとか、自分はあの親に育てられたから今自分はこうなってるんだなとか、親がいるから今の自分の立場があるんだなみたいな、親を自分の支えにしたり、逆を言えば親のせいで今の自分、不幸な自分があるんじゃないかみたいな、そういう、戦いもあると思います。まあそれは親と子の関係だけじゃなくて夫婦の関係かもしれない。私には夫がいるから私は生きていける、妻がいるから私は生きていける。じゃあ夫がもしいなかったら、妻がもしいなかったら自分は生きていけないっていう、要はその自分の支えが、これね、でも当然なんですよ。もちろんそれが絶対あってはいけないっていうことを言いたいんじゃなくて、自分の一番の心の奥底にある動機だったりとか、その自分を支えてるものが何かっていうところだと思うんですよ。なんか自分ってこう依存してるな、人の言葉を支えにしてるな、今まで言われたこととか、もしくは逆を言えば私はあんなことを過去に言われたから、その人の言葉で傷ついて今の自分を、まあいるとか。あとはね、これ結構あるんですけどね、その 自分の外見とかですね、あの容姿とかを実は支えにしてる人も中にはいると思います。自分はこう生まれ持った美しい容姿があるから価値があるんじゃないか、逆を言えばそういったものがなかったら自分の人生っていうのはなんかこう華やかじゃないんじゃないかとか、クリスチャンであってもそういうやっぱりその誠の神様を信頼するっていうことプラスというか、それと比べてその自分の何か、自分を形成しているものが、あってどっちつかずでよろむいているっていうことが、少なからずあるんじゃないかなと思います。何度もこうたくさんの話をしましたけど、神様を信じていこうっていうその積極的な面と、いや信じたいと思ってるけど信じられないんだよっていう消極的な面っていうか、まあそのいろいろあると思いますけど、日々の生活の中でそういった戦いを、僕らはしてると思います。で今日はそういったその戦いの中でじゃあどうやって戦っていったらいいのかっていうことを、お伝えしたいんですけど、まあやっぱりヒントはこのエリアの姿にあるんですね。でこの大勝利を収めた後のエリアの姿に、ヒントが隠されてます。でこれさっき読んでもらったのは18章なんですけど、19章、まあ、よかったら聖書持ってる人はそこをちょっと見ていただきたいんですけど、いやもうあんだけ大勝利を収めたエリアが次の章にはこれ同じ人みたいなぐらいもう全然こう様子が変わってます。19章のエリアってどんなエリアかっていうと、まあ一言で言うとですね、鬱ですね、ひどい鬱で自殺願望を抱いているほどにもう精神的にガクンって、落ちています。例えば4節、エリアはまあどういう背景かというと、そのバールの預言者と対決して大勝利を収めたものの、そのアハブっていう王様の奥さんイザベル、まあアハブとかに、まあ、命狙われて逃げるんですよ、荒野に。でそこで、4節、自分は荒野に1日の道のりを入っていった、彼はエニシダの木の陰に座り自分の死を願っていった、主よもう十分です、私の命を取ってください、私は不育ち勝っていませんか。ものすごい落ち込んでるんですよね、自分の死を願って、もう私なんかもうほんま命取ってください、もうすごい落ち込んでるんです。でなんでエリアがこんなに落ち込んでるかっていうと、まあ端的に表しているのは10節と14節ですよね。私は万軍の神主に熱心に使いました、しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、私のあなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました、ただ私だけが残りましたが彼らは私の命を取ろうと狙っています。なんでエリアがこんなに落ち込んでたかっていうと、こんなに神様に仕えたのに今こんな結果じゃないですか、いや何も変わってないじゃないですか、むしろ私命狙われてめっちゃ危ない状況ですし、なんなら私の仲間誰もいないじゃないですか、こんなにやったのにみたいな、なのにとかですね、しかしとか、まあエリアはどういう状況だったかっていうと、要はそのさっきずっといろんな例を挙げてみたのと同じように、その時の自分の状況とか自分の感情、だから本当の誠の神様に信頼すればいいっていう、そういうシンプルな話だけじゃなくて、それと同時にやっぱり自分はこんなにやってるのに目の前の状況何も変わってない、むしろ悪い方向に進んでいってる、一体自分のその労してきたこと、徒労に終わったこと、一つ一つ一体何のために自分はやってきたんだっていう、その自分の感情の側を、自分の感情との間で、よろめいてね、どっちつかずでよろめいて、まあ、自分でね民に言ってた言葉実は自分にも、起きたという。でもそれなぜかというと、いや確かにエリアはすごい預言者ですけど一人の人間なのでやっぱり人間弱いので、やっぱそうなるんですよね。でエリアでもそうだった。でだから僕たちももちろんそうですよ、日々の生活の中で本当に落ち込むことだって いろいろ自分の感情に流されることだってあります。でもじゃあエリアがその時どういうふうにそこで、取り扱われていったか、それは一人になって神様の御声を聞く時間を持ったっていうことですね。でエリアは確かにもうものすごい落ち込んで、もう誰とも会いたくないで、命からがら逃げて荒野に逃げて、そこで40日40夜歩いて、神の山ホレブっていうところに行きます。40日40夜歩いて、どっか行ったことありますないですよね。その当時荒野に40日40夜一人で、歩いていく、まあ本当自殺行為ですよね。そんな中でもうすごい孤独な時間を過ごしたんですね。でそこでもう本当に私はもう死んでもいいっていうような状況の中で、神様が一つ一つ、答えてくださったんですけども、そこで神様はただなんかいやいや頑張れよって言っただけじゃなくて、そのエリア、お腹空いたエリア寝てる時に6節、19章の6節、彼が見ると見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲みって書いてます。めっちゃ優しいですよね神様。神様はパンをくださって、でただのパン、カチコチのなんか歯が欠けそうなパンじゃなくて、荒野のど真ん中にいるのに焼け石で焼いた、まあふかふかな、ふわふわなんですかね、わかんないですけど、まあ美味しいですよ絶対美味しいパン。つまりその時にエリアが一番必要としてたものを神様はただ言葉でなんかその遠くから、おお頑張れよみたいな、もっと信仰しっかり持って戦えよみたいな、そういうことを言う神様じゃなくて、本当にエリアに必要なものをそっと与えてくる。今日生きる僕たち、私たちにもこの神様ってそういうお方なんですよね。なんかこうただこのクリスチャン生活頑張らないととかじゃなくて、今必要なものを一番あなたにとって必要なものを神様は、必要なタイミングで与えてください。でエリア、じゃあ食べて元気になったかって言ったら、それを食べて飲み、再び横にいたまた寝るんかいって思いますけど、まだちゃんと元気を取り戻してなかったのかもしれないですけど、神様はその急がせることもなくゆっくりゆっくりエリアを取り扱ってください。で最終的にはエリアはこう知るんですよね。外に出て山の上で主の前に立て、するとその時、11節です、主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。もう神様と一対一で向き合う、これが本当の力、本当の慰めを得る、まあ、秘訣ですよね。僕らも本当に疲れた時、もちろんこう交わりも人とのつながりも大事なんですけど、孤独は嫌ですけど、でもある時には孤独にならないといけない、そういった人生の、まあなんていうかポイントっていうのが、まあ、信仰ってね、神様と一対一ですもんね。やっぱりそういう瞬間が必要なんですよね。でちょっと最後に、まあ神学的な面から、このことを見ていくと、エリアは40日40夜行ったんですよ。で聖書の中で40っていう数字は実は苦難とか苦しみとかそういう要素っていうか、まあその意味合いを持ってるんですよね。まあ、イエス様もアラノで40、イスラエル人も40年、アラノで旅しました。この40っていうのは苦しみを意味するんです。でもエリアはそこで神様に出会ったんです。でモーセもこの神の山ホレブっていうのはモーセが10回をもらったところです。でその10回もらった時、40日モーセは山にこもったんです。で40っていうのは苦しみを意味する。その中だからここで何が言いたいかというと、 それぞれの人生の中で一番苦しい時、もう本当人の助けなんか何の役にも立たないような苦しみの、真っ只中、そのどん底で神様と出会え、これはクリスチャンの、まあ、醍醐味というか、それがクリスチャン人生なんです。確かに苦しいこと、あります。でもその苦しければ苦しいほど、そこでイエス様と出会った時のその光はもう闇の中にも輝くんですよね。で、神様は一人一人が、このエリアのように神様と深く出会うことを本当に求めておられるし、愛の神様だから、その愛の関係を築くためにそういったことも用いられることがあります。最後に、で、その神様、旧約聖書の時代は、まあ、石の板ですよね。神様の教え、戒めっていうのは石の板に象徴的に書かれましたけども、この新約の時代っていうのは、石の板ではなくて、一人一人の神様を信じる者の心の板に御霊によって書き記されるって書いてます。何が言いたいかというと、今は聖霊時代ですよね。で、このイエス様を信じ、救い主として信じる私たちクリスチャン一人一人は、聖霊によってこうやって毎日の中で神様の御声を聞きながら、その苦しみのどん底でも神様にあって固く立つことができますよっていうことです。パウロもそのことを言ってて、最後に第2コリントの、第2コリントの3章のところ、ちょっと僕を読みますね。3章の3節、第2コリントの、3章の3節、こんな風に書いてます。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは罪によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。神は私たちに、6節、神は私たちに新しい契約を使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。16節、しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。これがクリスチャンの、クリスチャン人生でも醍醐味ですよね。僕らはもう罪でもう覆いめっちゃかかってるんですけど、でもイエス様を見上げた時にもうすぐにその覆いは取り除かれて、神様を信じた時のその御霊によって栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、そういう人生を、歩むことができる。だから僕らは影を持った人間です。でもイエス様の光に照らされた時にもう影は全部後ろに、だから僕らそれを振り向く必要ないんですよね。自分の過去とか影とか罪とかそういったものを悔い改めてイエス様を仰ぐなら許す、そこで許しがあるから、僕らはこのイエス様の光を、本当に、浴びながら、照らされて、進んでいく、まあ、エリアが主と向き合ったように、私たちもクリスチャン人生の中で一対一になりながら、主に取り扱われながら、進んでいきたいなと、はい、思います。じゃあ最後に一言お祈りします。愛する神様、感謝いたします。今日はエリアが信仰の戦いをどのように神様に取り扱われながら進んでいったか、そのところから私たちの日々の実際のこの信仰生活の中でどのように向き合っていけばいいのかというところから、神様、あなたが光を与えてくださいました。日々の生活の中で私たちには戦いがありますけれども、その戦いにおいて神様は必ず必要な力を与えてくださいますから、ありがとうございます。そしてこのイエス様の十字架による罪の許し、そして復活の命に生かされている、そして御霊によって導かれる、このダイナミックなクリスチャン人生を与えられていますから、ありがとうございます。いよいよ私たち御霊に満たしていただいて、この聖霊の力によってダイナミックな人生を喜びを持って、誠の神様だけを信頼しながら進んでいくことができますように導いてください。この時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、そしてあのみんなの人生が罪とかそういうものがありますけど、あの神様は入ってきたら全てが変わる。その希望は本当に神様は私たち一人一人に与えようとしています。あの私たちは反応して受け入れましょう。はい、人生が変わるように、神様のところに行けるように、はい、あの神様の、喜びと力によって毎日生活できるように、あの反応しましょう。ありがとうございます。そしてあのじゃ あ今から聖餐式をあのしますので、また歌お願いします。はい、
最初のやつしようか。イエスはイエス。